皆さん、クリスマスおめでとうございます。このように挨拶するのも、今日はクリスマス25日から数えて一番最初の主の日だからであります。私たちクリスチャンは25日でクリスマスが終わったと思うのではなく、主が私たちのためにお生まれくださった主のご降誕の光の中で新しい年に向かっていきたいのです。そして、新しいことという題を今日の説教に付けさせていただきました。新しいことを私は告げようと主がおっしゃっているからです。イザヤ書の42章の5節、主である神はこう言われる。神は天地を創造して、これを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。預言者イザヤはこのように天地創造の物語を思わせる御言葉を語っております。この世界は神の御手によって作られ広げられていきました。ヘブライ語で創世記の一章一節を読むと、はじめに神は天地を創造されたという、創造されたというその言葉の中に広げるというニュアンスも入っております。イザヤはそのことを汲み取っているかのように、天地を創造してこれを広げた、地に生ずるものを繰り広げた、そうやって人々は神によって命の息を与えられ、神の霊を与えられて、私たちは生き初めて神の御前に生きるようになったのだと伝えているのです。私たちが先ほど信仰告白をした使徒信条も、天地創造の神様を称える言葉で始まっています。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。天地創造の主、そして私たちに命を与えられた神を私たちの父として、真実なる方として信頼を置くこと、それは信仰者にとって基本中の基本でありますし、当たり前のはずであります。しかし私たちはその当たり前のことを忘れていくんです。私たちは人間の目線で私の人生を見たりして、あるいは世界の出来事を人間目線で見ていくとき、狭くして自分の生きる人生を狭くしてきたのではないでしょうか。神は私の前に、私たちの前に広げようとしてくださっているのに、私たちは狭い世界に閉じこもろうとしなかっただろうか、そういうことを思わされるのであります。この年は良くも悪くも感染症によって左右される一年となりました。中国の武漢から始まって、世界中に瞬く間に感染症が広がって、人々はコロナに支配されたような錯覚を覚えてしまいそうなほどです。ある人が言いました。コロナに支配されるな、そういう声がいろいろと聞かれてきます。そういう声があることで、逆に私たちはコロナとか目の前にあるいろいろな災いに支配されてきたのではないだろうか、そう思います。私たちは文明を発達させることによって可能性を広げてきたつもりです。にもかかわらず自分の世界を狭くしてしまっている。さまざまな偏見や、またネットの普及によって便利になった面もあるのですが、個人情報の拡散などがあります。お互いに見入り合っているような世界の中で、人々は萎縮してしまっているのです。イザヤは そのような人々の問題を私たちに突きつけているのです。そしてイザヤは言いたいのです。私たちを支配しているのは諸々の出来事ではない、目に見えるものではない。私たちを守り導いてくださる、私たちを作ってくださった神こそが私たちを支配し、私たちを治めてくださるのだと言いたいのです。私たちは神の支配を忘れたとき、偶像を作り始めます。この感染症に心が支配された人々はいろいろな守り神を作り始めていました。それも私たちの世界、それがいかに神を離れているか、いろいろな目に見えるものに支配されているのかを表しています。目に見えるものに支配される、それは偶像を作り出すのと同じです。そしてイザヤは繰り返し偶像礼拝についての警告を与えています。偶像を作る者は皆無力で、彼らが慕う者も役に立たない、偶像には頼りにならないのにそれにすがってしまう。そうやって私たちは無力になってしまう。だから私たちはこの私たちを作られた神に立ち返りたいのです。はじめに神は天と地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。地は混沌、闇が表を覆っている、闇に覆われる世界。でも神の創造の技が始まるのは、混沌が闇が支配するように見える、その中で神の創造の技が始まっているのです。神が光あれと最初におっしゃった神の最初の御言葉によって、世界も私たちも始まっている。そのことを忘れてはいけないのです。6節、主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。この言葉は、神様がアブラハムを呼び出したとき、アブラハムと契約をお立てになったことを思い出させます。アブラハムは神様に出会ったとき75歳でした。75歳のアブラハムを神様は選んでくださり、イスラエルの父祖、信仰の父とされました。そして神様はおっしゃったのです。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るとおっしゃったのです。アブラハムはそれまでカナンの地をさまよい歩いた、そういう人生を送ったに過ぎないです。けれどもアブラハムの人生は神様に呼ばれることによって広がっていったのです。神に呼ばれる前のアブラハムは滅びよく一アラム人に過ぎませんでした。その滅びゆくはずのアブラハムを契約によって神と共に永遠に生きる者、永遠の契約の中で生きる者とされました。そしてそれは私たちも同じなのです。神の約束によって私たちは新しい命の中に生きている。今日シメオンの言葉を読みました。異邦人を照らす啓示の光、イスラエルの誉れ。アブラハムはイスラエルだけでなく世界中の信仰者たちの父となりました。こうやってアブラハムの人生、アブラハムの世界は神様の御手によって広げられていったということができる。そして私たちの人生も神に委ねることによって広がっていくではないか、そのことを信じたいのです。7節、見ることのできない目を開き、 囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために、そのためにキリストが来られた。囚われ人の解放と言われると、私たちは旧約聖書だから、イスラエルの解放のことなんじゃないかな。私たち新約の時代の人間には関係ないことなんじゃないかな。そう考えがちですが、決してそういうことではありません。そして見えない人が見えるようになる。私は目が見えるから関係ないわ。そう思うかもしれませんが、この見えない人が見えるその奇跡も私たちに関わるものなのです。イエス・キリストが公の生涯の中で見えない人の目を開いた、そういう奇跡が繰り返し行われています。その奇跡は何のためだったのでしょうか。それはキリストによって神の栄光が表されるためなのです。だから私は自分の目で見える、そういうところに私たちの罪が残るんです。そしてそもそも見えない人とは私たち自身のことでもあるんです。私たちは見えているようで大事なものを見ていない、そういうことがあるからです。私たちは目が開かれるために間違ったことをしました。創世記の3章にそのことが出てきます。蛇の誘惑の言葉です。それを食べると目が開け、神のように善も悪もすべてを知ることができる。蛇の姿をしたあの悪魔は、神に背けば目が開かれると言って、私たちを誘惑しました。そして私たちが自分の意思でその誘惑に乗っかってしまいました。その結果はどうだったでしょう。神について、救いについて、何も見えないものになってしまったではありませんか。私たちが神に背いたから、我々は神の支配下にいることができなくなったのです。神に頼らなくなった私たちこそ囚われ人であり、誘惑に弱い者たちなのです。目の見えない者たちなんです。それなのに私たちは自分自身の力で何でも分かってる、何でも見えていると思い込んでいます。自分の狭い視野に囚われて、神を知らずに偶像を頼ったり、あるいは人間を神ご自身であるかのように祭り上げてきた。それが私たちの姿です。囚われ人、罪という牢獄に囚われた私たち、自分の力では決して抜け出すことができない、それが私たちの現実です。その私たちを救い出すために神の御子が生まれてくださったのです。8節、私は主、これが私の名、私は栄光を他の神に渡さない、私の栄誉を偶像に与えることはしない。この主とは父なる神であり、私たちの主イエス・キリストです。イエス・キリストは天と地、この世界が作られる前から父と共におられた方、父に等しい栄光を持っていたお方です。その方が私たちと同じ人間の姿で現れてくださった、それがクリスマスです。そして神様は世界のいろいろな出来事を通して自分の御心を表してくださいましたが、主イエス・キリストの御業によって神はご自身の栄光を表してくださったのです。世の人々は2000年前主イエスがお生まれになった時、誰も歓迎する人はいませんでした。 巫女が生まれた時、誰も場所を与えてくれず、巫女イエスは貝羽桶に布にくるまれて眠っておられました。宿屋には泊まる場所もなかった。そしてシエスが伝道するたびにしばしば言われた言葉は、これは大工の息子ではないか、ナザレの片田舎のものではないか、そういう心ない言葉です。人々の狭い心によって、偏見によって、シエスはだんだんと締め出されていったけれども、シエスはご自分を締め出した者たち、私たちを決して見捨てることはなかったんです。私たちのために命を捨てるまでにしてくださった主イエス、命を捨てるほどに私を愛してくださった主イエスによって、私たちは今もこうして神の前に出てくることができるんです。苦しむ、十字架につけられて苦しんでいるシエスを見て、人々は思っていました。この人は罪を犯したから、罪深い人だから、あんな苦しい目に遭っていると人々は思っていました。すべての人々から拒まれて、すべての人々から憎まれて、弟子たちからも見捨てられて蔑まれながらも、シエスは苦しんで命を取られていったんです。でもシエスの人生は苦しみと死で終わったわけではありません。父なる神がこのイエスを引き上げてくださったからです。神はこの方を我らの主、救い主、メシアとされました。このように主イエスによって神の栄光と誉れは現れたのです。そして私たちは主イエス・キリストを通してのみ栄光を受けることができる、新しい命を受けることができる、それが神様のなさった新しいことです。新しいことを私は告げよう。それが芽生えてくる前に、そしてシエスはいつか必ずこの世に来てくださり、救いを完成してくださいます。私たちに栄光を、主と主による栄光を与え、神の御国で生きる、その道を与えてくださいます。キリストが私の世界を広げてくださる、それを信じるときに私たちも新しくなれるのです。パウロはだからこう言っています。キリストに結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。私たちを神の子として新しくしてくださる、新しく私たちを作り変えてくださる、その御業を信じたいと思います。私たち一人一人の上にも、そして全教会の上にも、全地の上に神様の新しい技が行われるように祈り願っていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはいつまでも自分自身の力に頼ったり、自分の狭い考えにこだわり続けて神様を見失ってきたことが何と多かったことでしょう。主イエスを心の中から締め出してきたことが何としばしばあったことでしょう。その私たちを神様はもう一度、私はここにいる、イエス・キリストはあなたと共にいると示してくださいました。あなたによってどんな苦難も乗り越えさせていただけるように、私たちに勇気を持たせてください。まだ感染症による苦しみは続き、この世はさまざまな困難が続きます。困難の中でこそ私たちの心の目がイエス・キリストに向けられて行きますように。そして今助けを求める神様を知らない人々に あなたがもう一度語りかけてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。